おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1154回をお送りします。3月13日木曜日8時16分です。いや、昨日は思わず落としたんですけれども、実はですね、急性の、軽度だったんですが、ぎっくり腰になりましてですね、もう本当に久しぶりに昔行きつけだった月に2回から3回行っていた整体に急遽行きました。もうなんか本当に久しぶりだなこれっていうぐらいの感覚で、もうなんかね、3年ぶりとかもしかすると5年ぶりとかいう、コロナの前ぐらいですよ多分。いや、びっくりしたというか、久しぶりにこれが来てしまったという、なんかこうあるじゃないですか、うまく表現できないんですけど、痛みというよりはなんかこう力が入らないって感じ、腰に。なんかこう独特の感じですよね。まあ遠いんでね、そうホイホイは行かなくなってからは行かれなくなったんですよね、むしろね。腰があまりにも痛いのに、あそこまで行くっていうことがそもそもまず難しいことなので、昨日はまあ行けたから警備だったんだなと思うんですけど、警備でもやっぱりね、こっから、中目黒の方にあるお医者さんなんですけれども、いや、そこまで本当にね、行くのは厳しいものがありまして、最近ちょっとあるいろいろ行動、活動を滞ってて、ご迷惑かけてる感じなんですけど、本当に久しぶりに来たなっていう感じ。まあそこは腕が良くてですね、もう普通に治るんですよ。まあ行くところまでの苦労は何だったんだろうぐらいに、帰りはスイスイなんですよね。もう人に会って打ち合わせまでしてきたりしてっていうぐらいなことはできちゃうと。まあしかし、ちょっとこれ考えたのはどういうことかというと、いや、精神分析って辛いなって思いましたね。精神分析受けてたら、もうこれキャンセルだけど、キャンセル料とかは払わなきゃなんないんですよ。キャンセル料っていうか、所定の金額払わなきゃいけないわけですよ。だから、キャンセルしたからといって、お金は戻ってこないっていうか、払わなきゃなんないんで、払わなければならないっていうのがやっぱりすごいなって思うんですよね。うん、まずいけてないと思うんですよね。少なくとも当日だったら無理だと思うんですよ。てか、休みますよね。まあ、普通に考えても。だから、当然休むということの意味を、こう、ある意味改めて絶対嫌でも、無意識にでも考えさせられるというのが、分析的ってことになるんだと思うんですけど、これだ、やってたら、つまりね、週に3回とかやってたら、厳しいよなという、かぶってたらですよね。思いますね。まあ、それに本当に意味があるのか的なことをやっぱり問いただすと思いますね。人が問わなくても自分が問うよね。そこに意味があるということにもなるのかもしれないですけどね。はい。山崎隆明さんと、新井さんと、もう今週の土曜だから、あさってですね。あさっての、セミナー。おかげさまでもう、かなりですね、想定していた、ところまで来ましたので、想定していたところまでは、お客様集まっていただきましたので、本当に大変感謝しておりますので、のでっていうのもおかしいけど、ぜひ、ここからもうちょい、オンラインとか、動画配信等、ご予約いただけますと、非常に嬉しいです。これでもう一回、少なくとも次回はやれるなっていう自信をつけましたんで、全く同じ、セッティングにするかどうか。まあ、これはやってみないとね、なんかわからないですけど、少なくとも今回で打ち切りっていうことには、これでならずに済むなっていうふうには思いました。改めてですね、私今、精神分析の歩き方、山崎隆明さんの本、読んでるわけですが、これはね、最初に私読んだ時も思ったんですけど、ライフハック界に起きたこととそっくりというか、そう言ったら、どっちが起こるかな。まあ、あんまり面白くないかもしれませんけれども、ライフハック界に起きたことと、実に酷似したことが、まあ、ある意味だから、界隈で起きることって似たものになっていくんだな、というのをね、切々と感じましたね。まあ、私、まあ、この、あれですよ。なんちゅったっけ、東畑海斗さんが言った、認知行動をトッピングした、精神分析風、 ユンギアンフレーバー溢れるロジェリアンでしたっけ？ちょっと、これですら正確で、まあ、なんか長いだけなんですけどね。要するに、いろんなもののごたまぜになるよね、心理カウンセリングというのは。日本では特にそうだみたいな。私はこれ日本の特徴じゃないと思うんですけど、でもこれはね、やっぱり、起こりますよね、そういうことはね。GTD ライクなタスクシュート風のなんとかかんとかになっていきますよ。なぜそうなるのかということも、あれほど、説明をがっちりされている本もそうはないと思うんですよね。だからもう、東畑さんと山崎さんがおっしゃっている、結局そういうふうに折衷して普通の面接になるしかないんだと。でも各学派はね、精神分析なら精神分析は、精神分析の純粋に自分はやっているんであって、そういう折衷のフレーバーはダメだっていうわけですよ。で、他のところの学派のは、まあ言うなら心理カウンセリングの役には立たないって言うんだけど、そうはいかないよねっていうような話を、まあ、されてるわけですよ。もうだからといって、よく僕もね、タスクシュートオリエンテーションの人間ですから、やっぱりこう、折衷でいいよねっていう、いいとこ取りをすればいいじゃん、固いこと言わずに、いいところを組み合わせればいいんだよって言われると、いや、そんな風にはいかないだろうって思うんだけど、でも、どっか折衷感のあるやり方になるというのは、まあ、普通にありますよね。まあ、私が今やってる3ヶ月チャレンジは完璧に、他の畑だからというところもありますけど、完全に折衷的ですからね。絶対あれは精神分析ではないし、どう考えても、そもそも直に対面してないですからね、第一に。そしてまた時間もかっちり守ってるわけではないし、毎週何曜日の何時ってかっちり決めてるわけでもないですし、つまり精神分析でないことはもうあからさまにあるわけですよ。転移解釈以外のことは当然しますしね。で、てか転移解釈なんてそうそうしないですからね。だからといって、なんだろうな。例えば、傾聴はしますよね、ある意味。私なりの傾聴はする。だから、ロジェリアン風だって言われれば、そういうことになるんだけど、だけど、カウンセリングで傾聴なんてどうせするに決まってるじゃんって思うんですよね。別にそれはロジャーズ学派だからするぜって話じゃないと思うんですよ。マズロー的ではないと思うんだけれども、あと、ユンギアン風でも全くないと思うんですけれども、まあでも、いくつかの折衷になるのは確かだと思いますよね。全部を合わせることはないと思うんだけど、例えばだから、GTD ライクなタスクシュートっていうと、もうなんだかよくわかんないものになっちゃいますけど、ポモドーロとタスクシュートなら、まあまあわからないではない。で、マニアーナの法則とタスクシュートなら、まあこれはもう全然普通に、納得ができる。僕はやっぱそこに差異は見出しますけど、タスクシューターなんで、それこそ純粋な一時目指していたタスクシューターなんで、差異は見出しますけども、まあまあ、折衷しましたと言われれば、それに、なんかね、こう、目を三角にして反対する理由はないんですよ。だから、そういうのってあるよねっていうことですよね。で、だからといって、精神分析、心理カウンセリングマニアは別、間に合ってない、言っちゃいけないんですけど、まあ、専門家は別として、だからタスクシュートはそれこそ、タスク管理はそれこそマニアで、マニアの人は別としてですね、そんな何でもかんでも勉強してられないでしょっていうツールも山のようにあるわけでね。私は結構ツールもなんだかんだ、ただ触ったものまで含めれば、結局100近くはタスク管理系で、チェックはしてみてるんですけれども、まあ過去そういうことをやったわけですよね。連載も書いてましたから、そういうことになるわけですよ。でもそんなことを普通の人がするのはむしろあんまりお勧めできないですよね。そんなことする必要ないじゃないですか。だから、折衷といっても、全部をトッピングするわけでは全然ないので、結局のところは自分にとっての相性の良さとか、まあ、やろうとしている方向性の、だからオリエンテーションって言うんでしょうね。相性の良さといったものが選ばれることになるんだろうとは思うんですよ。ただ、そうは言っても自分の方法で全てがカバーできるって言いたくはなりますよね。精神分析だって、まあ、やっぱり山崎さんが書かれてる通り、拡大してきているわけですよ、その範囲を。最初は神経症を治すための方法論だったはずなんだけど、だからもう精神病とかパーソナリティ障害、人格障害はタブーに近かったはずなのに、いつの間にかもうほとんど人格障害、パーソナリティ障害こそがメインターゲットなんじゃないかっていうぐらい変わってきたんですよね。ババレイコさんが自我心理学の方ですけど書いてますよね、やっぱりね。 もともとボーダーラインというのは、ここに触れるのはどうかっていう領域だったけど、ボーダーラインこそがむしろメインターゲットに、まあベトナム戦争等があった関係なんですけれども、メインターゲットになっていて、ボーダーラインの治療ができるというのに自信を深めてから息を吹き返したんだみたいな、そういうことを書かれていた本が確かあったと思うんですけど、まあそういうことは起きるってことですよね。最初はそこは触れないでおこうみたいだったはずなのに、いつの間にかそこがメインターゲットだぐらいに変わっていくと。そうするとますますですね、あ、これで全部いけるんじゃん的になるし、他のはちょっと役に立たないよね、ああいうのはあれじゃ無理だよねみたいになるわけですよね。結局そういう、でもそれは縄張り争い的な面もあるだろうし、信念みたいな面もあるだろうし、だからといってこう、ねえ、じゃあこの人には認知行動が合ってるから認知行動で行こうとか、この人には精神分析が合ってるから精神分析で行こうってできるって人は、ものすごい各分野に詳しい人になっていくじゃないですか。まあそういうのが多分今目指されてるのかもしれないんですけれども、それってタスク管理の世界でもそれをやろうとすると一筋縄ではいかなくなっていくわけですよ。ましてこれが医療に近い世界で診療ですけれども、心理臨床の世界でこれをやるとなるとですね、本当に自分の相性もあるでしょうしね、あんまりやりたいと思わないのもある。まあだからリファーって話にならなってくんでしょうけど、私はこのリファーってのも実に、なんちゅうのかな、システムとしての聞こえはいい学生ものだって思うんですよね。ものすごくそれをされてみる側の身になってみるとですね、私もあんまり良くない思い出がいろいろする側としてもされる側としてもですね、もうだってものすごい近い世界で近い人にさえリファーするとなるとですね、本当に気を使うんだっていうことをやっぱり痛感しますよね。同じタスクシュートで理事で、いや私にその話を聞くよりは J さんに聞いてみたらみたいなことを言うのだって気を使いますよね。だって言われた方嫌な思いをするじゃないですか、一歩間違うと。相当私にせっかく聞いてきてくれているのにもかかわらず他へ聞いてくれって話をされるわけですから、でこれが私と J さんなんつうことになってくると、もうほとんどなんつうんだろう、いろんな意味ですぐ隣なんだけど、だからむしろなんでってことになるかもしれないけど、これがいやそれは合ってないから GTD の方がいいですみたいに言われるっていうのはひどく納得いかないと思うんですよ、される側にしてみると。これをですね、まあたらい回しと言われかねないわけだけど、精神分析と認知行動とかそういうぐらい違うものになってくると、あれだと思うんですよね、やっぱりね。お医者さんだって変わるときって絶対心理的な抵抗って起こるじゃないですか。まあ絶対じゃないかもしれないけど、いくらかは起こると思うんですよね。だから、そういう問題があるという感じで、どの人にかかっても全く同じ結果になるんですという、まあ医療は建前上そうでなければいけないかもしれないけど、まあ苦労しているクライアントさんほどそれを鵜呑みにはできないんじゃないかなという難しさが、ここには絶対僕はあるような気がします。ましてここに野良が絡んでくるとなると、野の医者が絡んでくるとなると、もう本当に野の医者というのは一種信仰的なものに支えられている部分は絶対ありますから、プラシーボ効果というものがこの世から消せない以上は、まあ消すべきではないと僕は思うんですけど、小麦粉の入ったカプセルだって効くと思えば相当効くんで、特に乗り物酔いとかの場合は効くんで、しょうがないんですよね、これはね。痛み止めとかね、そういうものには本当、チョコレート飲んでも、チョコレート飲んだ方が効くケースでは効くんで、ものすごいこのお医者さんも絶対的に、絶大に信頼してますって人からもらったものは、痛み止めとかめっちゃ効くんでね、しょうがないんですよね、これはね。しょうがないというか、その方がいいと思うんですよね、やっぱりね。それを活用できるのであれば。まあ私はそれは転移だと思いますけどね、間違いなく。ある種の。なんでか知らないけど、こんな話をしてるうちに15分が経ったので、いつも通り全然短くならないわけですが、もうなんかこう、この間もですね、ある、オンラインセミナーの中で、まあ20分ぐらいが理想的ですねっていう話があって、まあ、20分がね、やっぱりポッドキャストとかボイシーは20分だよねと思いつつ、私20分だと前置きで絶対終わるなっていう自信があるので、20分とかはもう聞かなかったことにしようぐらいな勢いなんですけれども、まあ、これですね、やっぱりなんだろう、これはうまくは説明できませんが、 なんていうのかな、ある種のこうなぜか理想とされてるものというのは本当知らない方がいいんだなっていうのを、これはフリーランスの人だけなのかな、思うように私はなりました。なんかね、妙に自信満々だし、そこに悪意はないし、もしかすると正しいんですが、例えば20分とかもそうですけど、別に根拠はないじゃないですか。ポッドキャストは20分が理想的ですっていう根拠は、私は何もないとは思うんですよね。話が全然違う方向に行きましたけど。で、急に変わるんですよ。3年ぐらい経つと。いや、もうなんか40分が理想だよね、みたいに、さらっとなるんですよね。あるいはもうなんか2分が理想です、みたいにもなりうるんですよね。見てると本当にこういうものって、すごくそういうところがあるんで、聞かなかったことにするって大事なんですよね。なんかこう、対抗しちゃったりするっていうのも変じゃないですか。俺は絶対20分じゃ終わんないぞみたいなね。それはそれで変だし、一方で僕が20分にまとめようとすれば、必ず多くの人はもう失望して、なんか一部の人はほとんど絶望されるんじゃないかと、まあそれはちょっと大げさですけど、あるんで、やっぱり20分に僕が少しでもしようみたいに思うのもどうかと思うんですよ。そうすると、聞かなかったことにするのが一番いいような気がするんですよね。で、これって本当、例えばツイッターではどうだとか、ノートではこうだとか、やっぱりブログがいいとかいうのを散々見てきて、大いに騙されてきた私としてはですね、ほとんど全部聞かなかったことにしたらどれほど良かったことかと思うので、基本全部聞かなかったことに最近は、していて、聞かなかったことにするというのは、スルスルのと何も変わらないとも思うんですけど、悪意は持たないっていう、対抗しようとしないっていう意味でも大事なんですよね。俺はブログはやんないぞとか、そういうことではなくて、20分にするかもしんないんだけど、それは、なんか全然違う理由であって、20分にするっていうのは、排除はしないみたいな、だから排除しないのと似てるんですけどね、排除しないっていうとなんかこう、政治家みたいなんで、そういう意味ではないんですけれども、こう、聞かなかったことにしようというふうに、まあ聞かなかったことにしようっていうのは聞いてましたってことでしかないんですけれども、でもまあ20分とか、そんなもん無理だわなっていう感じがしますんで、もう17分ですからね、この段階でね。何の話をしようとしてたのかは、ほぼ完全に忘れたんで、喋ってるうちに思い出すだろう的に、こっからは行きますけれども、まあ本題に入りますけれどもってことなんですけど、本題が頭の中にないんですよ、これがね。最近は自己愛構造体の話、自己愛対象関係かなの話から、ちょっと昨日あたりは何の話をしたんだか全然覚えてないんですけど、ベータ要素的な話を少し、ベータ要素が話したいわけじゃないんですけどね。私たちは心の中に入っているものというものを、まあ見てるわけですよ。ここの知覚というものは外在しないというのが、すごく大事。知覚は外在しないじゃないですか。知覚した対象はなんか外在してるんでしょうけど、私たちが見る、だって太陽というのは太陽の姿とは関係ないじゃないですか。これ本当ね、なんか何を言ってんだろう自分って感じもしないわけではないんですけど、やっぱり、知覚って何を見ようと自由なんだと思うんですよね。だってその人の中にあるものだし、その人の中にしかないものだから、ただ、我々は自由自在に知覚を作り出せるわけではなくて、知覚の作り方は無意識に任されてると思うんですよ。ほぼほぼ。何を見るかは意識的に選べても、どう見るかは意識的には選べませんよね。太陽は今後緑色にしようとかしても、ならないじゃないですか。ただし、太陽は別に黄色をしてるわけでも、金色をしてるわけでも、白色なわけでもないわけじゃないですか。色っていうものは、この世にないものですから、色ないですからね、この世にはね。色っていうものは人間のこのコーンがあるわけですよ。その色覚をするための、だから色覚が他の人とずれてるのを色覚異常とか平気で言ったりするんですけど、異常か正常かを多数決で決めてるだけですから。別に色覚などというものは人間の色覚が正しいわけでも何でもないですし、色覚ない動物はいっぱいいますし、 色覚ないからと言ってそれで滅んじゃったりはしませんからね。別に色覚なんかなくたって別に多分人類も滅びはしないんですよ。色覚っていうのは本当作ってるものなんで、だから仏典のあの有名な般若心経はすごいですよね。色というものは空だって言ってるじゃないですか。まあ、あの場合の色は我々の言う色とは少し違うと思うんですけど、でも色ってそういうもんですよね。我々はビジュアルを多分に色で分けてるけれども、それは我々の勝手な分け方なわけじゃないですか。見えない色はないものとみなしても、赤外とか紫外とかって平気で言うじゃないですか。だからそこに光はあるから何かあるって感じはするんだろうけど、何かあるになっちゃうわけですよね。分かんなくなってしまう。音もそうですよね。限度がありますよね。人間が把握できる音は。全く聞こえない音ってものもこの世の中にはあるわけで。そういう、だから我々は現実などというものは素材を利用して作ってるだけなんだけど、ここのところで我々はですね、なんかそんなことには納得がいかないっていう態度になりやすいわけですよ。だから、当然ではないと思うんだけれども、やはりやや当然ですね。これも受け入れられないんですよね、多くの場合。相手が怖いと思ってるのは、自分の攻撃力を相手に投影してるからなんですよ。我々は、ロールプレイングゲームのみたいに、敵攻撃力100ではないんですよ。敵は攻撃力がとても強い。なぜならそれは私の攻撃力を相手にあるものと勝手に決めてかかってるからなんですよ。ほとんどの場合は。これがわかるようになって私は奥さんとの喧嘩がすっげえ楽になったんですよね。自分と喧嘩してるのとほとんど変わらないということを最初に完全に確定しておけばですね、不愉快ではあるんだけれども、恐ろしくはないんですよね。だって相手のマックスの攻撃力って自分のマックスの攻撃力をただそこに仮定してる。これは完全に仮定なんですよね。相手は多分私のマックスの攻撃力なんかでは攻撃してこないから。だけど、もちろん私のマックスの攻撃力っていうのも、めちゃくちゃまともに食らったら結構やばいんで、殴るとかね、刺すとかそういうことまで含められますからね。でも、私のマックスの攻撃力を私が恐れるというのはやっぱりどっかおかしいじゃないですか。前それだったらまず他人を害することを恐れろよっていう話になるじゃないですか。ならないんですけど、喧嘩の最中には。でもなるじゃないですか、やっぱり。よくよく考えてみればね、自分の攻撃力を恐れるってことになってきたら、じゃあ攻撃すんなよってことであって、そういうことなんだな、これは、というのを、平時にですね、極力意識しておくことで楽になれるんですよ、やっぱり。もう今までもね、その会社のおじさんが怖いとか、居酒屋の先輩が怖いとかいろいろあったんですけど、全部自分のマックスの攻撃力を勝手に相手に乗っけていただけなんで、だってほとんどの場合殴られるなんてことはないじゃないですか。全くないとは言いませんけど、ほとんどないじゃないですか。で、殴られることをめちゃくちゃ恐れてるということは、自分が殴るということをよくよく知ってるからですよね。自分人を殴ったことはないんですけど。まあでもこれは、だから近くに練り込むというのはそういう意味なんですが、それよりもですね、私は最近、それよりもじゃないな、今日は、特に考えたのは長寿画のことなんですね。で、ある種の人はとにかく長寿画というものをすごく恐れていらっしゃる。でも、長寿画って自我なんで、どこまで行っても長寿画やっぱり自分なんで、なんで嫌かはわかります。それは、倉庫的だからです。倉庫的ってどういうことかというと、幼かった頃の、幼かった目を通して見た、出来のあまりよろしくない親の言い分が、長寿画の言い分だからなんですよ。そのようなものは、30、40、50になってから見ると幼いんですよ。でも、考えてみりゃですね、親が幼いのは当たり前であって、だって私の親は、私がそうだな、5つの頃まだ20代でしたから、20代なんて、まあ、こう言っては20代でこれを聞いていらっしゃる方にちょっと気を害するとは思いますが、まあ、20代というのは、50になった自分から見ると、うわ、すごい熟練してるなっていう、成熟してるな、おじいさんだなっていう人はいませんよね。29歳、うん。いや、とにかく何にしろ若いよねっていう。で、そこで親やってるんだから偉いもんですよ。僕なんか親やりだしたのは30代の中盤から以降なんでね。だから親やっている20代の人はどういう親業であっても、まあ、これを言うとまた別の意味で別のところから怒りが湧くんですけれども、でもやっぱり、その点において立派だと思います。20代で親をやってらっしゃるというのはですね、 で、これもそうなんだと僕は思うんですけど、ギャートルの その時代から、親は10代がやってたりするわけですよ。だから、寝れていると言ったって、今ある意味すごい寝れているわけですよ。これも多くの方が同意されないかもしれませんが、やっぱり寝れてないわけじゃないとしか言いようがないと思うんですよね。そこまで求めちゃいけないと言ってもいいと思うんですけれどもね。私としては。まあ、それはね、子供の立場からすると未熟な親に育てられる課題ってどうしても出てくるんで、納得がいかないとは思うんですけど、でも、成熟した親に育てられる可能性っていうのは私は思うにあまり高くないんじゃないんだろうか。そういう意味ではですね、この21世紀の日本人が望む成熟した親に育てられる可能性というのを求めると、だから少子化になってくんじゃないのかなって感じもしなくはないですよね。経済が全てだとは思えないんですよね。カッとなって手を挙げちゃいましたって普通に怒るだろうなってやっぱ思うんですよね。だって私の同級生の小学校、中学校の同級生見てて、いや、彼らが20代になったからって、カッとなった時に、なんかこう、手を挙げる子って、いたよね。やっぱりね。いたよね。いたと思わざるを得ない。っていうか、あいつに20代になったからと言って、男の子ですよ。私の場合、友達の大半は。あいつに父親が、うまいこと、いや、そりゃ無理でしょうっていうか、難しいでしょう。無理ではないにしても。まあだからですね、松木さんが書いてたんですけど、ある自閉症のお子さんを、自閉症のお子さんを松木さんのところに連れてこられた、もう成人した人ですよ。お母さんのを見て、このお母さんに感動したと。この子を育てて結婚までさせたのはもう本当に大変だっただろうと。それはだから何が言いたいかというと、自閉スペクトラムとかではないってことなんですよ。自閉症の人なんだってことなんですよね。で、明らかにこの自閉症のお母さんなんですけど、お子さんに関心を持ってるようには感じられないと。これは無関心っていうことになっちゃうんでしょうけど、そういう問題じゃないような感じなんですよね。これはだからつまり、精神分析のいうところの二次元申請というやつで、昨日お話ししましたっけ、玄関に入ってただいまって出ると、次の瞬間には裏庭に自分は出てしまうっていう、そういう、こうコントみたいなお家に住んでいらっしゃる、そういう心、奥行きがない心っていう言い方をするんですけどね。そういう心の持ち主にとって、もちろん我が子の絵の愛情がないってことはないんでしょうけれども、心の中に何かが置かれるっていう発想があんまりにとすごく乏しいってことは起こるんだと思うんですよ。私こういう人の知り合いが一人かつていたんですよね。やっぱりなんかなんというのかな、すごい不思議な感じなんですよ。こう感情的なやり取りが数式のやり取りみたいになっていくんですよね。なんといえばこれ伝わらないと思うんですよね。これだこういう言い方では。でもなんか感情のやり取りが記号になっているみたいな感じがするんですよ。その世界においては。付き合いやすくはあるんですよ。私みたいな人間にしてみると、ある意味。若かった頃の私からすると、そういう人って付き合いやすかったから付き合えてたんだけど、ただ、普通の感じは全くしないですよね、やっぱりね。ある意味では、いざこざが起きらないようにすれば起きなくなるっていう、なんて言うんだろう。やりやすさみたいなのあったんだけど、だからといってそれが、そういうふうには普通の人とは接することはありえないっていうような接し方をするんですよね。やっぱりっていうのも変だけど、絵がめちゃくちゃうまいんだけど、絶対絵の中に人は出てこないんですよね。そういうことがありました。うん、なんか、とてもとても不思議な世界なんですね。怒りというのがないわけじゃないんだけど、私は怒ってますって一歩間違うと、なんかこう、愛イコールアングリーみたいな文章を手渡されるみたいな、そういう感じ。だから、怒りは全く伝わってこないんだけど、怒ってるんだっていうのはよくわかる。これが筆談をする怖い人とはまた全然違う。怖くは別にないんですよね。これだけのことなんだっていうのはよくわかるんですよ。その人と接していると。ただ、不思議な感じなんですよね。いろんな意味で。平板といえば、確かに、その人が平板ってわけじゃないんですよね。それはそれで。しかし、それは私にはわからないんだけど、二次元申請っていう表現は、すごい、ある意味正しいなと思うんですよね。 また話が飛んだんですよね。つまりですね、長自我というものと、対抗に近いですね。対抗というか、自分が幼かった頃ってセットになりやすいんですよ。そうすると、その長自我というものに私たちはしがみつきがちなんですよ。長自我の信念体系みたいなものって、まあマイナス系なんですが、それは。要するに、例えば痩せなければ女はモテないみたいな、そういう信念なんですよね、一つのね。それは全然、あらゆる意味で例外はないかなどというのには耐えられないんだけど、そういう問題じゃないんですよね。そういうふうに自分の信念体系を持った長寿が思っちゃったんで。だから、私はみんなに嫌われるみたいな、そういう独特の信念体系があって、で、これは、私はって言ってるんだけど、長自我に言わせれば私はなんで、私の親対象に言わせれば私はなんで、こういうことを親がもし言うとすると、その親は未熟っちゃ未熟じゃないですか。お前なんてみんなに嫌われるんだよみたいな、そういうのが染み込んでしまったというか、内在化されてしまったというか、この種の信念体系って、至るところにありまして、これがですね、まあ私がその、ライフハックの時からっていうのも変ですが、タスク管理の話をしている時から、これにこうぶち当たっては悩まされ続けてきて、ようやくわかるようになったのは、つまりこれは個別の話であって、一般的な話とは何の関係もないんだという、これがですね、これもまた言ってて全然伝わってる気がしないんですけど、本当にタスクシュートでも、GTD でも、ミーニングノートでも、ライフハックは何でもいいんですけど、バレットジャーナルでも何でもいいんですけど、一般論を言うに決まってますよね、そりゃ。で、一般論を言うことに、個別解からクレームが出ても、それは、なんちゅうのかな、何の関係もない話なんですよ、お互いにとって。これ何の話をしたらよろしいんだろうか。例えば、ある人に向かってですね、これは体にいいですよ。例えば、この玄米は体にいいですよって言って、玄米食を勧めるとするじゃないですか。それに対して、でも私は先日コロナにかかったから玄米食べても良くならないんですよっていうのは当たり前じゃないですか。でも、この当たり前のすれ違いが、ビジネス書の世界では、ごく普通に、ほとんど毎度のように登場するんですね。で、私はもう、その一般論を述べるということが、この一般論として受け取られなかった際の虚しさというものを、とてつもなく意識するようにどっかでなったんだと思うんですよね。以来、この個別性に向かっていこうっていう意識がすごい強く働くようになって、その時に一般論というのはむしろ言わない方がマシだぐらいな感じ。一般論を言うんだとすると、その人がすっかり元気になって、もし要するにコロナを、から回復した後の話なんだなっていうことに、ようやくこう、なんていうんですかね、納得感がいきまして、以来、書き出すとかもそうだし、まあ、記録するとかですらそうなんですが、もう言わないことになってるんですね、僕の中では。言うことは、言えって言われた時には、この場では言うことになってますからって時には、この辺をなんとかこう、うまいことっていうのかな、先に言っておいてから、そうするとですね、面白いことに僕の中では、ほとんどの人は一般論のことは受け付けてないんだなっていう感じがやっぱするんですよ。そこがすごいややこしいんですよね。一般論としてのライフハックが有効に作用はするんですけど、だって、なんていうのかな、コロナの人が食べても玄米は体に良さそうじゃないですか。ただ、それでコロナは治んないよねっていうような話なんですよ。その長自我というやつは、僕はその邪魔。つまり、タスクシュートや GTD をやる上ではいらないものなんですね、その長自我ってのは。でもその人にとっては、このタスクリストをちゃんとやれるかどうかの価値ってのは、すべて長自我的なものを満たすかどうかっていうのがほとんど全部になってるから、ちゃんと記録を取れて仕事がうまくいっても、あんまり意味ないんですよ。こう言うと変ですけれども。これがなんか一見被るようで、全然実は被ってないんですよ。その人の長寿が不安というものを満たしきれないような場合には、意味がないんですよ、これは。たとえ仕事がそれでうまくいったとしても、 ケースによっては陰性治療反応がそうであったように、成功しそうになるとその成功は捨てるみたいな人もいらっしゃるわけで、これのあれですよ、これはフロイトが見出した一つのこう病理なんですけどね、奇妙な2、3の性格類型みたいな、精神分析を無効化するみたいな、そういうタイトルだってね、ちょっと全然専門家の人には多分、ケッと思われるでしょうけど、私はそういうふうに、漠然としか覚えてませんから。つまりですね、成功しそうになると、その成功を捨ててしまうというような、長寿賀に懲罰されたいという無意識の欲求っていうような言い方するんですけれども、なんで長寿賀に懲罰されたいのかまで考えたくなるじゃないですか。それって変な話だねっていう話になるじゃないですか。でもですね、私は、妻の写真を見たことがあって、結構お母さんにべったりだったんですよ。でもお母さんに怒られてばっかりであんまりいい思い出ないみたいな話聞いていて、この話何回か、この妻の話じゃない話でもしましたね。いろんなところでしてますね。長寿賀にがっちりしがみついておきながら、その人は長寿賀には全然好意を持てていないっていう、それは自分の長寿賀なんだけど、頼りにしてるんですよね、ある意味では。で、その長寿賀が言うわけですよ。あんたは本当に何やってもダメだから。つまり長寿賀に罰されていて、こういうふうに嫌なことを言われているときは、しかし庇護下にあるわけですよ。この種の話は藤井山直樹さんの営みにもしょっちゅう出てきますけど、下手にっていうのかな、一生懸命解釈したり、一生懸命アドバイスすることがほとんど意味をなさなくなるというケースがある、多いんですよね。よくあるじゃないですか。あなたはもっとできるんだから自己肯定感を高めてくださいみたいな、もっと自信持ってくださいみたいな、自我支持的にやると。それはいいと思うんですよ、途中までは。途中までは。それにやっぱり、なんちゅうのかな、諦めずに頑張ってその指示を、一見諦めたように見えても諦めずに言っていくっていうのはいいと思うんですよ。ただこれを言うってことは、一方ではその親を手放せって言ってることになるじゃないですか。で、どんな人だって少なくとも生まれた時は親は好きだったから、やっぱりこうその親にひどい目に遭わされようと、親への愛情は全くないと意識の上で思ってても、やっぱり親に向かってるわけですよ。だからその親を手放せと言われるということはすごく寂しいことなんですよ。自信を持つということがイコールものすごく孤独になるっていうことに心の中でなっている人にしてみるとですね、それはだから一つの信念体系ですよね。だって親は自分のことをダメ人間だと言っていると。で、自分が自信を持ってダメ人間じゃないっていうふうに確信するということは、結局親を捨てるってことになるじゃないですか。で、そう、本人が親を捨てる気になった時に親をと縁を切るとか、親からで独り立ちするっていうのはいいのかもしれないけど、人がそこを強圧するのは変じゃないですか。まして、タスクシュートをやるためにも、親を見放しましょうみたいなことを言うのって明らかに行き過ぎじゃないですか。と私は思うんですよね。やっぱり。でも、その人は意識の上では、いやもう本当、親は全然愛してませんし、好きでもありませんし、ありえないから、親のことなんかも全然いいですから、どんどん言っちゃってくださいみたいに、本人は意識の上ではそうかもしれない。私は自己肯定感高めたいんですっていうのかもしれないけど、でも、いくらこのセッション頑張ってても自己肯定感は一向に高まっていかないみたいなことは、どんなカウンセリングでも僕は起こると思うんですよね。これは、つまり、まあ抵抗っていう概念で最初言ったし、抵抗なんですが、陰性治療反応っていうのを知ってた方がいいよなって思うんですよね。やっぱり、これを勧められるということは、親を離れろと言われているのに等しくて、で、自信がないからこそ親にしがみついていたいわけですよ。自信がないからこそ長寿賀にべったりしていたいわけですよ。つまり部屋は片付けたくないし、自己懲罰していたいわけですよ。そうすることによって少なくとも、その親がどんな親であるにせよ、親子関係というものに、どこか、つながりを求めていけるわけですよ。そういう親なんだから、そういうことを子供に平気で言っちゃう親なんだから、私が自信満々で、経済力も高めて、どっか好きな人と結婚してっていう生活を送り出したら、その親は絶望するんですよ。まあ子供は結局自分を捨ててしまうんだと。変な話ですけどね、これもね。 だから、ますます強圧的になってくるじゃないですか。こんなの結婚うまくいくわけねえとか、お前なんかどうせ幸せになれるはずがねえとか言うじゃないですか。この親の言い分を受け入れたいんですよ。無意識の底の方では。っていう言い方をすると、ダメなんだろうな。なんか山崎さんの本を読んでると、そういう言い方ってあれなんだろうなと思うんですけど、でもやっぱりそういうことなんだろうなって私は思うんですよね。やたら無意識を想定するなってことだと思うんですけど、でもやっぱりこれを無意識と言わなければ何とも呼びようがない。なんでかっていうと、自意識ではもうそうは思えないからなんですよね。自意識ではそんな親にいつまでも嗅かずり終わってられるかって思ってると思うんですよ。そりゃね。でも、だから親がそんなにすり込んだから私は自信がないけれども、その親の言い分を鵜呑みにする気はないっていうのはよくわかるんですよ。ここにものすごいアンビバレントあるじゃないですか。つまり、自信を持とうとすると、ものすごく抵抗があるけど、親の言い分は なってないから納得がいかない。納得がいかないから納得はしていないし、親の言い分を鵜呑みにする気はないんだけれども、でも自信は持てないっていう意味で、親の言い分を鵜呑みにしているわけですよね。で、それは親がすり込んだからだっていうふうに持っていきたいんだけど、すり込んだからなんですが、それだけじゃないんですよ、やっぱり。僕は思うに。やっぱり1歳の頃の自分の記憶は残ってると思うんですよね。それは親に褒めて欲しかったっていう記憶なんですよね。これはつまりここで、ここの点で素直になれないっていう部分なんだと思う。なれないですけどね。だから、ここを支持するという立場にある人は、まあ、支援者さんはみんなそういう立場に置かれるんだけど、ここを支持するっていう立場にある人は、私は、いや、その親の言うことはもういいんです。捨てましょう。では、済まない気がするんですよね。その人はそれだけ親が、なんていうのかな、振り向いてくれなかったことに絶望するほど好きなんだから、やっぱりここはですね、あの手この手でってことになっていくと思うんですよ。そんなに意識上のやりとりだけで、自己肯定感なるものが育まれるとは、とても思えないんですよね、ここは。で、刷り込まれてないケースもあるわけですよ。うまくいかないという点においては。しかし、自己懲罰的になるっていうことはですね、やっぱり、なんていうのかな、ある種の自分は排除されたっていう面があると思うんですよね。そういうふうに全面的に排除してしまうという、ご両親もいるんだなということを私は、3ヶ月チャレンジを通じて、1例や2例じゃないんだなということを理解したんですが、そうではなくて、部分否定っていうのはもう僕らの世界では普通にいくらもあるじゃないですか。それはどこがいけないんですかぐらいに思う人もいっぱいいますよね。これ山崎さんの精神分析の歩き方にもポンポン出てきますけど、つまりそれってお母さんは東大じゃなきゃいけないと思ってるんですかみたいなことを山崎さんが聞いてみると、ここはもう、それこそスペクトラムで、いろんな形があるわけです。いや、私別にそんな東大じゃなきゃいけないと思ってるわけじゃなくて、そっか、そういうことになるかって言って反省される方と、東大以外の大学に入っていいと思ってるんですかみたいな人までいるわけですよ、やっぱり。部分否定の強烈な形ですよね、これはね。東大に入る我が子を愛せるが、そうでない我が子は切り捨てるみたいなノリになるわけですよね。で、部分否定って絶対あるんで、で、その部分否定が入ってくるということはやっぱりですね、その分、親の言い分ってものを受け入れていってるわけですよ。だからこそ我々は、あれですよ。バカだと思われたくないっていう、どうでもいいようなものを鵜呑みにしてるわけですよ。バカだと思われたくないって、なんかこう、20代の親って感じすらしないじゃないですか。親がそれを言うんだとすると、10代に近いぐらい、つまり、すっごくこう、子供っぽい親の言い分ですよね。でもそれは親の言い分ですよね。なぜならば、赤ちゃん生まれてきてすぐバカだと思われたくないなんて全く思ってないじゃないですか。これはやっぱりどっかでそういう価値観が入ってきたわけじゃないですか。バカだと思われるようなことを言う我が子は、切り捨てるが、バカだと思われたくないあなただったら愛してあげる。これは部分否定なんですけれども、だいぶこれならいけそうな感じなんですよ。少なくとも東大以外は認めないに比べると、バカだと思われることはしませんっていう我が子は、受け入れるっていうのは結構広いわけですよね。でも部分否定は部分否定だから、その長自我の言い分をまるっと受け入れてしまうということは、バカだと思われることをしたとき、親に見捨てられる不安っていうのが出てくるんですよ。だけどこれを 30、40になって親に見捨て、バカだと思われると親に見捨てられる？はてなって感じになって、いや、バカだと思われるのはダメでしょっていう、この断言名法みたいになるわけですよ。犬は犬であるわ、犬である的な世界に近づいていくわけですね。まんまじゃないですけどね。だから、バカだと思われるということはダメじゃん。なぜダメかっていう問いを立てること自体がダメじゃんみたいになって、そこでマイナス K が作動するわけですよね。もう出入り口がないわけです。なぜダメなのかとかがないわけですよ。働かなければいけないから働かなければいけないから働かなければいけないみたいな世界なんですよ。どこまで行っても。なんていうのかな。コミュニケートする意味は何もそこにはないってことですよね。それはもう決まったことだから。諦めてくださいっていう。で、ここで諦めるとカウンセリングって終わるんで、そこでカウンセラーは諦めずに、じゃあ一旦その話は置いといてって言って、またその話に戻ってくる時を待つ。まあ、一つの世界ではそうする。ある種の世界では別のやり方をするかもしれない。まあ、その辺はだから、冒頭述べたような学派的な話になりますよね。だから、いずれにしても、どの程度の長時間の、幼さというのは、つまり自分がそれを受け入れた時の年齢に、だって3歳の時の長寿画は3歳児が作った長寿画じゃないですか。ここが僕らは多分よくわからなくなってるんですよね。親っつうのはいつも27歳に見えてたり、40歳に見えてたりするかもしれませんが、3歳児の見た40歳は3歳児の見た40歳だから、3歳児並みの40歳なんですよ。自分の理解できる範囲の限界っていうものをそこに持ってしまうじゃないですか。親は40だったかもしれないが、親が40だった時に考えてたことの全てがわかるはずがないじゃないですか、3歳児に。で、3歳児の 見る親は40であることは滅多になくて、多分よくて35とかなんで、結構若いじゃないですか。しかもそれを3歳児が見ている35歳じゃないですか。ここに倉庫的な長寿画というものの主張する無茶苦茶ぶりが出てくるわけですよ。バカだと思われてはいけないぞとか、そういう風になりやすいわけですよね。そしてそれを無意識に近いところにドーンと押し込めてしまって、自分ではもはや親が言ったことだからそう思ってるわけだと少しも思わないっていうことが起きるわけですよ。自分の価値観なのにまるで人が言ってきたと信じられるようになっちゃうってことですよ。つまりそれは自分の心が外在化しているんで、どこかがおかしいわけですよね。心は絶対内在に決まってるんで、どんな断言名法だって内在してるに決まってるんで、その人だけの主張ですからね、極端に言うと。他のすべての人も人からバカだと思われるべきではないと思って生きるべきだっつったって無理じゃないですか。他の人の価値観などというものはどんなにずれていたって、まず修正されることはないものなんだから、当然ないわけですよね。外在していないってことはそういうことだと思うし、まあ、心が外在するっていうのは本当に変なんで、極端に言うとテレパシーの世界になっていくんで、私がこう考えると世界はその通りになるとか、私がこう思うと相手にそのまま伝わってしまうとか、その心が見えていくとか、そういう世界になっていくわけじゃないですか。まあそうは滅多になりませんけれども、それらは全て存在しないものだということが一応精神分析では前提。これは昨日ある人と話したんですけどね、精神分析ではオカルトというものは一応ないことになってるわけですよ。だからあいつバカだなというのを私が考えたとしても、それがこう漫画の吹き出しみたいに、あいつバカだなみたいなのが空に向かって上がっていって、それを誰かが見るってことはないわけですよ。ないですよね。まあただオカルトだってこの世の中にあるんだって言われると困るんですけど、基本ないことにしている、ないことにしているからこそ強迫神経症は問題なんですよ。やっぱり勝手にガスコンロの火はつかないし、施錠した鍵がなんかこう自然の作用によってガチャッと開き始めるってことは起こらないわけですよ。知念とかの力では開かないわけですよね。こういうことはあっさり納得されるんですけれども、万能空想っていうのは滅多に捨てられないんですよね、私たちはね。まあいろいろお話ししてきたし、非常に取り留めのない回を久しぶりにこう復活できて、私も充実感を持っているわけですが、つまりですね、3歳児が見た長寿画は、その長寿画のモデルになった人が70歳であろうと100歳であろうと3歳児が見た人なので、その人が言っている 教訓めいたものというのは、そういう年齢にふさわしいものでしかなかったんだってこと。10歳なら10歳だし、15歳なら15歳なんですよ。その先生はすごい先生だったのかもしれないけど、その先生がすごいというのは、15歳の目を通してすごいんですよ。そういうことが我々にはあって、しかも、それにしがみつきたい理由を持ってるってことですよね。見放すその人が好きであれば好きであるほどそうなわけですよ。だからその人を見ることで私が自信を失ったというならば、その人の言動を知ることで私が自信を失ったということであるならば、私が自信を持つということは、その人に対する裏切りになっていくじゃないですか。っていう構造が、ここにはどっかあるんですよ。だから簡単じゃないんですよ。単に刷り込まれたからでは済まないんですよ。やっぱりそこには、認められないにせよ、その人への好意ってものが介在してるわけですよ。好きなものを嫌いになりたい人はいないって。それは、いや、意識の上では嫌いだっていうのはその通りかもしれない。でも、好きだっていうのもまたその通りかもしれないわけですよ。好きでも 100% 好きってことはまずないし、嫌いでも 100% 嫌いってことはやっぱまずないんですよね。ここに絶対アンビバレントがあって、そのアンビバレントがある分だけ、手放せない何かってものがきっとあるんですよね。で、最終的にはこれを私は何らかの形で手放してもらわなければならなくなるような気がするんですよ。どっかで自信ってものを持たないと自分で決めるってことはできないし、自分で決めることができないってことは掃除も料理も全部滞らざるを得ないわけじゃないですか。何かを捨てるってなって自分の決定ですもん。自分の決定に自信がなければ捨てられないですよね。だから、それに対してこう断捨離しましょうっていうのは、実は、そこにはコミュニケーションの齟齬があると思うんですよ。これが冒頭に言ったやつですよね。玄米を食べてもコロナは治んないんですっていうのは当然なんですよ。そういうのはクレームとすら言えないものだと私は思うんだけれども、これが意外とですね、断捨離って言われたって捨てられないんですっていう時には何か意味がとあるやり取りをしているように感じてしまうんですよね。そこのズレっていうものを、なんでしょうね。この番組で伝えている通りだし、また、こう、大々的に伝えていければいいかなと、15日にも伝えていければいいかなというふうに、これは言ったんですけどね、思ってます。